教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第59回のゲストにお招きしたのは、本当にいい会社が一目でわかる有価証券報告書の読み方の著者で公認会計士の畑美佐子さんです。畑さんは千葉県出身、早稲田大学政治経済学部卒業、大学在学中に公認会計士試験に合格し、その後郵政監査法人に入所、約5年間で20社以上の監査業務等に従事され、監査と会計の素晴らしさを実感されます。その後独立を果たし、公認会計士畑美佐子事務所を設立、監査法人での経験を存分に発揮され、日々お忙しく活動されています。またご自身の会計知識を世に広めるために執筆活動をスタート。著書には会計士マリの会社救出マル秘大作戦、経営も恋愛も本と謎だらけがあります。本日は本当にいい会社が一目でわかる有価証券報告書の読み方をテーマにお話を伺ってまいります。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず畑さんの自己紹介からお願いします。
はい、今回プレジデント社より本当にいい会社が一目でわかる有価証券報告書の読み方を出させていただきました、公認会計士の畑美佐子です。
今回2冊目。
はい、
素晴らしいですね。
はい、おかげさまで。
あれ前回って何月、
はい、前回は7月の下旬。
あ、ってことはじゃあもう半年。
そうですね、はい。
いや、著者専業なんだからもっと。
専業じゃない
です。書けるでしょ。
もっといろいろやってます。
もっとガンガン、月に1冊ぐらいのペースで。
ああ、はい、それ
が理想です。書こうと思えば。
はい。
で、頭に USB がつながって、はい、パソコンで自然に書けるとすると、はい、すごいペースで書ける。
ああ、そういうわけではない。
あ、そういうわけではないんだ。
はい。
で、今回は2冊目で、
はい。
その会計っていうよりものすごくこう逆に狭くて、有価証券報告書の読み方っていう本になんですけど、なんでこれなんですか？
ああ、そうですよね。実はこの有価証券報告書、私も監査法人に入るまでは知らなかったんですが、うん、で、それで会計士の仕事って、まあ、監査で会社の決算書をチェックしますが、はい、その大半っていうのがこの有価証券報告書のチェックでもあったりするんですよね。うん、
なるほど。
はい、その、まあ、数字チェックと表示チェックって言って、まあ、この有価証券報告書で正しく数字が開示されているかどうかに、うん、もう本当に多くの時間を費やしてきましたので、こんなにもこの有価証券報告書のために働いてるのに、それをなんかみんなが知らないともったいないなと思って、で、ぜひとも伝えたいっていうふうに。
これ、ただ、有価証券報告書の読み方っていう本だけど、
はい、
有価証券の書き方っていう本すら書けちゃうってこと？
ああ、書き方。
もうじゃあぐらい書けちゃうっていう、マニアックに。
まあ、そうですね。
ただ1年間、はい、有価証券報告書って年に1回でしょ？
そうです。
単身じゃないので、
はい、
ってことは年に1回がかなり直前に、決算が例えば3月決算だとすると5月発表、
はい、
ってことは4月から5月はひたすらこれをやってるイメージ、はい、有価証券報告書を作ってるイメージ。
まあ、作ってる。
まあ、作ってるというかチェックしてるという
か。チェック。まあ、前半がその決算書のチェックで、後半になるとその UFO のチェック。
はい。じゃあ、数字と、あと文章が。
そうですね。文章とかその中で開示されてるこの数字の増減理由が本当に合ってるのかとか、その数字自体がちゃんと決算書となんか整合してるかっていうところですね。
で、その、で、この有価証券報告書の読み方は、
はい、
公認会計士として、相当な数見てきて、作ってきたのに、
はい、あ、作ってきた、まあ、チェックしてきた。
まあまあまあまあ、会社が作ったものを、監査として合わせてチェックしてきたにもかかわらず、なぜこんなに活用されないんだと。
ああ、そうですね。やっぱりなんかパッと見すごい難しそうっていうイメージを持たれてる方が多いと思うんですよね。なんかそもそも存在を知らない。うん、で、あとはその ページ数も結構200ページ前後あって、うん、で、なんか、しかもなんか項目が多すぎて、何を読めばいいのかがわからないとか、うん、あとそもそもなんかネットで開示されてることも知らない方が多いかと思いますので、うん、だから、まあ、全体的に知名度が低いのと、あとは内容が難しそうだから、読みたくないっていうふうに、思ってらっしゃる。
最近の会社さんって、
はい、
あのホームページで、
はい、
なんか決算用紙とか、
はい、
なんかね、あと財務ハイライトとか、
はい、
出したりとかしてて、なかなか、ね、
はい、
なかなか有価証券報告書の生ものを読むっていうのは、はい、機会としては俺も減ってるもんな。俺最近エディデット見てないもん。
あ、そうなんですね。
エディデット全然見てないな。
なんか会社の IR 情報に行くと、うん、そこになんか UFO ってなんか載ってて、それを見ないですか？
いや、なんか先にハイライト見て、
は
い、あと次株価調べて、で、ゴニョゴニョしてたら、UFO までたどり着かないっていうパターンか、はい、PDF のボタンを押すと、はい、それこそエディネットのところに飛んで、
はいはい、
ページ数がパソコン上200何ページで出た瞬間に消す。はい、だってプリントしてたらこれ両面でも100枚だぞみたいな。
はい、そうですよね。
うん、
はい、ただ、まあ、この UFO にはやっぱり会社の業績背景とかがすごい細かく書かれていますので、うんうん、そのただ単に数字が増えただけではなく、なんか何で増えたのかとか減ったのかっていう、そういう、まあ、分析とか、あと会社のリスクとかまで、うん、ちゃんとこと細かく書いてくれてますし、あと戦略とかも載ってますので、
うん、
すごいそういう他社分析とか、まあ、競合他社分析とかにも役に立つのかなと思います。うん、
これ300何ページでしたっけ、
はい、307
ページの超対策に出来上がっちゃってるんですけど、
はい、
これちなみに書くのにどれぐらいの時間を要したんですか？
ああ、これ書くのも相当あの時間がかかりまして、これ3ヶ月ぐらいです。
おー超対策。
はい、そうですね。あの事例もどの会社を使えばいいのかとか、はい、
確かに
研究しました。
すごいプリントアウトしてそう。
はい、そうですね。これもともと出版社からゲラが届いた時はなんか400ページもあったんです。
ああ、じゃあこっち側が入稿してこう、うん、まあ、はい、ちょっと聞いてる方は分かりにくいかもしれないですけど、これ縦書きの、
はい、
なんかこうなんていうかな、本の前段階っていうの、
はい、
ゲラっていうのがあって、
そうですね、
あの D4 サイズで、
はい、はい、
こうちょっとこうデザインとかも若干入ってるようなものが来たら400ページあった。
はい、
うん、そう、どこ削ったと
か、でそしたらなんか編集者がなんかこれじゃまずいので、ちょっとなんか表示方法を変えようっていうことで、なんかちょっと行を増やしたりとか、
あ、1ページあたりの行を増やしたりとか、
増やしてくださって。
確かにフォントが小さいもんな。いやだから、
はい、
その詰めたんでしょ、おそらく。
そうなんですね。で、詰めて、で、それで気づいたらなんか300ページになってましたね。
気づいたら。おかしいでしょ、それ。で、これは、
はい、
ちなみにこの帯には、営業、
はい、
就活生、
はい、
個人投資家、
はい、
みたいな風に書いてあるんですけど、
はい、
こういう3パターンぐらいの人が読むと役に立つかなっていう感じなんですかね。
は
い
は
い、
そうですね。この本はやっぱりそのいかにその UFO を使っていただくかっていうのを、うん、まあ、念頭に置いて書きましたので、まあ、8つのストーリーに分けて、あのそれぞれこういう場合はここを見ればいいっていうふうに分けて、うん、でその中でそういう営業に役立つ方法とか、うん、そういう就職先を選ぶ際とか、うん、そういう株を買う際にはここを読めば OK っていう感じで書いてます。うん、で、それをまあ出版社の方がなんかこういうふうに拾ってくださって、そういうふうに3パターンに分けています。
で、普通の例えばビジネスパーソンとしては、
はい、
まあ、そのプライベートでは個人投資家かもしれないけども、普通にビジネスパーソンとしては、
はい、
その競合他社であったりとか、
はい、
もしくは取引先、
はい、そうですね、
であったりとか、まあ、それぐらいかな、2つパターンがあって、
はい、
っていうのに分析するのには、
はい、
持ってこいだと。
はい、そうです。
で、そのパターン別に、
はい、
この本が成り立っていると。
そうですね、はい。
なるほど。これ、こんだけ太いとでもすごいもんな。 いや確かに決算書だけでは分からないっていうのはさ、当たり前で、決算書だけ見て分かるんだったら、なんか僕も会計本書いてるから、決算書だけ見たら分かるんじゃないかみたいな思ってる人が結構多くて、そんなわけねえだろみたいな。
そうですね、
それで分かるんだったら誰も苦労しねえよみたいな。
そうなんです
よ、それが全て有価証券報告書に集約されていると、
はい、
すげえ本だな。ある意味すごい本だな。
はい、
ちなみに有価証券報告書の本って他にあるんですか？
はい、あ、他にもそういう速読術とか、あと有価
証券、
有価証券報告書速読術っていう本を、望月さんが出版されてるんですね。それ以外にも、
相変わらず公認会計士。
で、それ以外にも、有価証券報告書の読み方っていうふうに、書いてる本っていうのが、何冊か、
そんなに。ちょっと固めな。
ないですが、そうなんですよね。で、そういう本に共通しているのが、結構その第一章、じゃあなんか、UFO のなんか第、一部を見ましょう、で、次は第二を見ましょうっていうふうに、その UFO のなんか項目に従って、解説を進めているのが多いんですが、この本は、そういう一章ずつ見ていくんじゃなくて、なんかそういう目的にあって、こういう時はここだけを読めばいいっていうところで、そういう差別化が図れてるのかなと思います。
確かにね、1から5まで解説まともにされても苦痛だよね。そのこの会計に慣れてない人が読むっていうことを前提にすると、
は
い、
そうですね、
でこれちなみにターゲットとしては、会計が分かんない人が読んでも分かるんですか、この本？
あ、そう、
会計っていうのは例えば、BS とか PL みたいな、何ですか、BS みたいな、PL って何ですかみたいな、そういう言葉は聞いたことあるけどみたいな人は、この本はちょっとレベル高いですかね。
あ、そういうわけではないですね。むしろなんかそういう決算書は読めない方でも、UFO のここだけを読めばわかりますっていう、そういう視点で書いてますので、特にそういう決算書は読めない方でも十分に使っていただける本だと思います。
有価証券報告書って見たことない人わかんないかもしれないんですけど、見ると実は数字があんまりないんですよね。
そうですね、
実はなんか、文字の羅列だったりとかするんで、
そうですね。はい、そうですね。
それで結構みんな逆にダウンしちゃう。
ああ、そうですね。結構、そうですよね。
どんだけ文字書くのみたいな。なんか、つい最近の UFO とかで言うと、なんか、なんだろう、震災の影響によりから始まり、ちょっと前で言うと、なんかアメリカで端を発したなんとかみたいな、もうお決まりやみたいなのが。
そうですね。実は決まってるんですよね、何を書くかっていうふうに。
そうね、頭の文章ね。
はい、そうです。なんか業績内容ですと、もう最初にまず業界のなんか背景を変えて、で、その後自社はこうみたいな。
ほとんどリーマンショックとか、円高とか、
はい。
もうちょっとさ、ビビッと聞いたもの書かないかなって俺はいつも思ってるんだけど。
そうですね、
そういう文字も多いので、数字には分かんないとかっていう人だけでは、ね、っていうのを毛嫌いするわけじゃなくて、ぜひこの本を手に取っていただきたいというふうに思います。今回はポッドキャスト2週にわたってお送りさせていただきますので、今回は前半これに終わらせていただいて、また来週に続きます。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。畑さんについてより詳しく知りたいという方は、会計士畑美佐子で検索していただきますと、畑さんのブログが表示されますので、ぜひご覧ください。
3月10日土曜日、渋谷にてビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーを開催します。会計を学びたいと一念発起してみたものの、その奥深さに仕事に活用するどころか頭にも何も残っていないとおっしゃる方も少なくありません。会計とは本来なぜではなく、だから何なのに答える必要があるのに、実際にそこまでたどり着くことができないのです。今回のセミナーでは、久保さんと公認会計士の畑美佐子さんが講師を務め、会計って本当は何のためにあるのという皆さんの素朴な疑問を解決し、会社の未来を決める会計を身につけるために必要な知識を詳しく解説いたします。 ジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーは3月10日土曜日14時より渋谷にて開催いたします。詳しくはインスパイアーコンサルティングのホームページをご覧ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。